皆さんこんにちは。今日こうしてメッセージさせていただくこと、とても嬉しいです。今日は私たち人間としてとクリスチャンとしての価値について話したいと思っています。こんな多くの人が悩んでいる時に、私たちは神様にとってどれほど価値があるのか、神様はどれほど私たちのことや私たちの人生のすべてを気にかけてくださっているのかを忘れてしまうことはあると思います。まず、私たち人間の価値を理解しようとするなら、創世記から始めなければなりません。一章27節に書いてある、神はこのように人をご自身の形に創造された。神の形に彼を創造しました。私たちは神様に創造され、神様はご自分の形に私たちのことを創造してくださいましたね。ですから今日の1点目のポイント、私たちの価値はどこから来る、どこから得られますか？私たちの価値は当然に唯一無二の神様だけから来るのです。でも神様の形というのは具体的にどういう意味でしょうか？これはもちろん姿、形の見た目の話だけではありません。神様の形に創造されたというのは、見た目より精神的に、心情的に神様に似るということです。私たちは他の全ての被造物と違って、すごく深いところで、魂のレベルで神様と似ています。私たちの価値はここから来るのです。この理由で人間というのはみんな平等に同等の高い価値を持っています。神様は特異的に人間を自分自身の形に創造され、他の創造物よりもはるかに勝るものとして作られたのです。僕はテレビの自然番組が大好きでよく見ていますが、このような番組の中ではどれも必ずこの創世記の御言葉と反対を言ってしまいますね。例えば、わあ、このチンパンジーは道具を使ってる人間みたいとか、イルカは互いに話すことができる、すごいな、人間みたい、人間みたい。いえ、唯一人間だけを神様の形に創造されたのだから、動物に近いのではなく、動物と比較できないほど価値があります。でも今日一番話したいのは、この価値の高さ。そしてなんでこんな高い価値があるのか。最後に私たちの日常生活にはどういう意味をもたらすのか。ということです。まず、どんなものでもの価値を3つの条件で分かることがあります。1つは、誰がそのものを作ったのか。もう一つは、誰が所有してるのかと。最後の条件は、そのものを買うために、そのものをもらうために、人はどのぐらい支払うのかです。2015年、ある女性が亡くなった夫の遺品を片付けている時、古いパソコンを見つけました。もう古いのでゴミ箱に入れてそれを捨ててしまいました。しかし、後から分かったのは、 このパソコンは大変な価値あるものだったということです。なぜかというと、このパソコンはアップルの創始者、スティーブ・ジョブズが40年前に自分の手で作ったものだったのです。それはすごい価値がありましたね。というと、本当の価値を悟るためには、誰がそのものを作ったのかを知らないとダメですね。私たちはみんな一人一人愛によって個人的に神様の御手に作られているのを悟ったら、初めて人間としての本当の価値が少しでも分かるようになります。詩編139篇13節から14節まで、それはあなたが私の内臓を作り、母の胎の内で私を組み立てられたからです。私は感謝します。あなたは私に屈しいことをなさって恐ろしいほどです。私の魂はそれをよく知っています。私たちが生きている理由は、神様が愛として私たちのことを作るのを決めたからです。偶然な子供が一人もいません。母の胎の内で私たちのことを組み立ててくださいました。私たちが神様を求めるように、求めたら見出して、それから神様との愛の関係を持つために、私たちのことを想像してくださいました。それで二つ目の価値がわかる条件になります。誰がそのものを所有しているのかです。聖書に書いてあるイエス様によってこの神様との愛の関係を持ち始めたら、私たちは神様の相続人となり、神様は私たちのことを所有してくださり、私たちや私たちの人生のすべての責任を持ってすべてを守ってくださいます。私たちは神様のものとなります。もし僕が小学生の時に使っていた野球バットを売ろうとしたら、もう売られないかもしれませんね。でももし鈴木一郎が同じことをしたら、結果は全然違いますね。所有してる人は違いますから。私たちクリスチャンなら神様の子供です。神様は私たちのことを所有しておられます。この次の御言葉にどのぐらい特別な意味やどのぐらいの価値が含まれているのかを考えてください。私はあなた方の父となり、あなた方は私の息子、娘となると全能の主が言われる。これはコリント人への手紙第26章18節ですね。私はあなた方の父となり、あなた方は私の息子、娘となると全能の主が言われる。どんな人間の親でも人生で一番尊いものは子供だと言われますね。神様にとって私たちは息子や娘と呼ばれる程度まで価値があります。イザヤ43章4節、私の目にはあなたは高価で尊い、私はあなたを愛していると神様が言っておられますね。私たちクリスチャンは神様の所有物で、神様の子供と呼ばれているので、それほどの価値もありますね。今までどれくらい価値があるか知るために2つの条件を見てきました。誰が作ったのかと、誰が所有しているのかです。3つ目の条件は、そのものをもらうために人はどのぐらい支払うのかです。私たちのことを得るために 神様は何を支払ったのかを見てみましょう。マルコの福音書15章16節からお読みします。兵士たちはイエスを邸宅、すなわち総督官邸の中に連れて行き、全部隊を呼び集めた。そしてイエスに紫の衣を着せ、茨の冠を編んでかぶらせ、それからユダヤ人の王様万歳と叫んで挨拶をし始めた。また足の棒でイエスの頭を叩いたり、椿をかけたり、ひざまずいて拝んだりしていた。彼らはイエスを長老した挙句、その紫の衣を脱がせて元の着物をイエスに着せた。それからイエスを十字架につけるために連れ出した。これは私たちを得るために神様が払った代価です。これは神様の子供と呼ばれるための支払いです。ご自分の御子をさえ惜しまずに死に渡されました。神様にとって私たちはここまでの価値があります。クリスチャンでもクリスチャンじゃなくても、あなたのためにここまでしてくださいました。その違いはこれを受け入れるかどうかだけです。私たちがどのぐらいの価値があるのかを知るために3つの条件がありますね。まず、誰が作ったのか。私たちはみんな愛によって神様にデザインされ、個人的に作られています。それから、誰が所有しているのか。私たちクリスチャンなら神様の子供です。神様は私たちの全ての責任を負ってくださり、全てを守ってくださいます。最後の条件は、得るためにどれだけ支払うのか。神様はイエス・キリストの拷問と十字架につけられること、つまり命と引き換えに私たちのことを得られました。これはみんな平等に神様との愛の関係を持つことができるようにしてくださったことです。これら全てのことから一番わかるのは、私たちの価値はただ神様だけに決められ、神様だけから来るということですね。自分の価値について一番誤解されているのは、この価値は自分が決めるか、他の誰かが決めるという考え方です。人の価値が決められるのは、その人を作ってくださった神様だけですね。自分についてどう思ってるかと、他の人にどう思われてるかというのは関係ありません。そして神様の目にはどんなに価値があり、どんなに貴重なものであり、どんなに愛されてるのかを悟ったら、人の評判ではなくて、ただ神様のためだけに生き始めます。その結果、人生のすべては良い方に変わっていきます。もし自分の価値は人から承認されて初めて得るのであれば、どうしても心を満たすことはできず、足りることはありません。すべての人から自分についていいことばかり思わせるのは無理です。いくら頑張っていても、いつでもどこでも誰にでも良い印象を持たせ続けることはできません。このような生活の結果はストレスのあまりで落ち込むことだけです。でも神様の愛は無条件なのです。 神様は誰よりも私たちのことを大切にしてくださっています。これを悟ったら、他の人はどう思ってるのかを気にせず、ただ神様にどう思われてるのかが気になり始めます。これによって人の評判から解放され、ストレスが減ってきます。なぜかというと、みんなのためではなくて、それよりたった一人、神様のために生きるのは、はるかに簡単なことだからです。コリント人への手紙第1:7-23。あなた方は代価を持って買われたのです。人間の奴隷となってはいけません。もし毎日人の思いや人の意見によって生活していたら、実際に人間の奴隷となってしまいます。神様にとって非常に高い代価、つまりイエス様のこと、これをもって買われたので、想像できないほど愛されているので、ただ神様のためだけに生きていきましょう。まあ、パウロはこれについてこう言いました。しかし、私にとっては、あなた方による判定、あるいは、およそ人間によって判決を受けることは、非常に小さなことです。事実、私は自分で自分を裁くことさえしません。私にはやましいことは少しもありませんが、だからといって、それで無罪とされるのではありません。私を裁く方は主です。私たちの価値は神様から来ますね。クリスチャンなら神様の所有物で、私たちのことを得るために、神様は自分の息子を犠牲にしてくださいました。自分でも他の人でも、私たちの価値は人間が測るものではありません。ですから、自分のためではなくて、他の人の評判のためでもなくて、ただ神様のために生きるべきですね。まあ、パウロはここで言ってるのは、自分の思いや希望によるのではない。他の人の思いや希望によるものでもない。ただ神様の思いや神様の望みによって生きています。私たちに価値を与えるのも、私たちのことを裁くのも神様だけですから。まあ、どういうふうに生きたらいいかについて自分の考えは信頼できないし、他の人の考えも信頼できないです。信頼できるのは神様の言葉だけです。詩篇119篇、あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光です。私たちの価値、私たちの本質、私たちのすべては神様からであることを認めたら、聖書に書いてある神様の御言葉によって生きるほかありません。まあ、この世界は名声、財産、美貌、資格、地位などを認めますが、神様は心を見ています。愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制などです。私たちはこのようなものを大切にすべきです。このようなものを求めるべきです。まあ、一つの実例というと、旧約聖書のモーセですね。モーセはヘブルの奴隷として生まれたけど、エジプトの王家で育てられたのです。ですからモーセには人生で大きな選択という節目が来ました。これから王子として生活するか、神様に従って貧乏人として生活するか。 まあ、王子の道を選択したら、多大な財産、快楽、力、地位などを得ることになりますが、貧乏人のヘブル人と決めたら、神様の意志に従うことになります。自分のためか、人の評判のために生きるのか、神様のために生きるのか、二つの選択肢でしたね。まあ、私たちならどちらを選択するでしょうか。モーゼの選択を見てみましょう。ヘブル人への手紙11章24節からお読みします。信仰によってモーゼは成人した時、パロの娘の子と呼ばれることを拒み、儚い罪の楽しみを受けるよりは、むしろ神の民と共に苦しむことを選び取りました。彼はキリストのゆえに受けるそしりをエジプトの宝に勝る大きな富と思いました。彼は報いとして与えられるものから目を離さなかったのです。信仰によって彼は王の怒りを恐れないでエジプトを立ち去りました。目に見えないかと見るようにして忍び通したからです。まあ、モーセがこれをできた理由は、目に見えない方を見るようにしたからですね。神様と離れて誰もこんな選択ができません。ただ私たちが神の子として本当の価値を悟るときに、人の承認を無視して、この世の価値観を捨てて神様のために生きるようになります。私たちはこのように作られたのです。神様は私たちが生まれる前から私たちのことを選び作られました。私たちの価値、さらに私たちの生きている理由や生きている目的は神様から来るのです。ですから神様以外のこと、自分の目標やしたいことのために生きるとか、人の思いによって生活するとかは、私たちの体に、私たちの精神にも悪影響を及ぼしてしまいます。落ち込んで疲れるほかなりません。私たちはそのためにデザインされていませんから。潜水艦で空を飛ばおうとするのと同じようなことです。神様に従うために、神様を褒めたたえるためにデザインされています。それではまとめますと、1点目のポイント、私たちの価値はどこから得られますか。神様からです。私たちの生きている理由は神様だけです。生まれる前からあなたのことを知り、あなたのことを愛してくださっています。あなたは神様の目には高価で尊い。あなたのすべてを気にかけてくださり、すべてを守ってくださいます。マタイの福音書に書いてある通り、庭のスズメは一アサリオンで売っているでしょう。しかし、そんなスズメの一羽でも、あなた方の父の漆なしに地に落ちることはありません。またあなた方の頭の毛さえもみんな数えられています。だから恐れることはありません。あなた方はたくさんのスズメよりも優れたものです。今どんな状態の中でも私たちは恐れる必要がありません。神様はあなたの人生のすべての細かいところまで、自分の髪の毛の数までもすべてを知っておられ、すべてを支配してくださっています。それから2点目のポイント、 私たちの価値はどれくらいのでしょうか。まあ、これを知るためには誰に創造され、誰に所有され、そして得るためにどれだけ支払ってくださったかを知らないとダメですね。私たちはみんな神様に創造され、クリスチャンなら神様に所有され、そして誰でもこの神様のものになれるように、神様は何よりも大きな代価を支払ってくださいました。ご自分の一人子イエス様の十字架につけられることです。最後に、これは私たちの日常生活にどんな意味をもたらすでしょうか。私たちには自分の肉体的にしたいことや人の評判や人の意見を気にしすぎるという罠から解放され、ただ神様のためだけに生きることができるという意味です。それから、神様は決して私たちを離れず、私たちを捨てないのを知りながら、この愛、この平安、この喜び、この神様のすべての祝福を楽しめるようになります。イザヤ書に書いてある、女が自分の血のみ子を忘れようか、自分の胎の子を憐れまないだろうか、たとえ女たちが忘れても、この私はあなたを忘れない、見よ、私は手のひらにあなたを刻んだ、あなたの城壁はいつも私の前にある。神様はあなたを忘れることは絶対にありません。あなたの人生から目を離すこともないです。完全に愛してくださっています。あなたのすべてに対して常に気を使ってくださっています。まあ、今日皆さんがそれを改めて分かるように、そしてそれによって祝福されるように祈っています。